もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
43歳です。
43歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
42歳です。
42歳。お子さんは？
小学校2年生の息子が1人です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
実家の両親の件なんですけれども。
はい。
私自身の心の中にちょっと両親のことをあまり好きではないというか許せない気持ちっていうのをずっと持っていまして、
はい、
そのことについての解決したいというか。
はい、わかりました。両親が許せないっていうのはどういうことがあったんですか？
父の方が身体障害者の2級でして、
はい、
で母の方は30年前に病気で他界しました。
はい。
そして両親が結婚する時点で反対があった上での結婚であったということは周りから聞かされてまして、
はい、
まあ、父が身体障のために母が、はい、仕事とあと父の介護と、
はい、
あと私と弟が1人いるんですが、
はい、
子供の世話と、まあ、ストレスが大変かかって苦労したと思うんですけれども、
はい、
まあ、そのせいかどうか乳がんで30年前に亡くなってしまったんですけれども、
はい、
母が亡くなった後は、
はい、
私と弟で父の身の回りの世話をしながら、
はい、
祖父母に預けられて大人になるまで10代の頃を過ごしました。
はい。
それがやはりちょっと10代の頃でしたので、反抗期とかそういうのも言ってられる状態じゃなく、
うん、
そういったものを気持ちを抑えながら、
うん、
まあ、身の回りの世話を10代の子供2人でするということが非常に重く、まあ、無口な人なので余計に心の交流があった上でのそういった身の回りの世話であれば、
うん、
自分の気持ちの中で納得した上でできたかもしれないんですけれども、
うん、
自分の心の内を話さない人なので、
うん、
余計にこう何を考えているのかわからないまま、ただただ身の回りの世話をしなければいけないということが、非常に今辛かったことで、
うん、
大人になってからも私のことを見て周りの人が、いつも怒ってるような顔してるとか、息子の方にも、まあ、怖いとか、
うん、
あと友達にもある程度は仲良くできるんですけれども、途中からもう切れて暴言を吐いたりすることによってそれで疎遠になってしまって、
うん、
友達もできづらいと、
うん、
現状なんです。それがやはり私一人のことであれば相談を迷ったんですが、やはり子供がいるということで20歳までは育てたい、
うん、
まあ、一人前にしたいというか大げさですけれども、まあ、
それで今あなたから見るとそういう過去っていうのは、さっきその許せないっていう言葉を使いましたけどね、
はい、
そのお父さんをまだ許せないっていう気持ちはあるわけですか？
気持ちを家族であるのに、
うん、
素直に言ってくれればいいじゃないかなと、
うん、
辛いことも泣きたいことも、
うん、
全て吐き出してそれで家族であると思うんですが、そこは まあ、父方の方のおじいちゃんも、まあ、無口な人だったので、まあ、そういうどうなのかなと思って自分から聞けばある程度答えてはくれるんですけれども、聞かなければ一切そういったことは口にしないので、ただ一つ気になることは、
うん、
身体障になったのが20歳頃なんですけれども、その時に、
はい、
まあ、父は被害者の方で加害者の方の親が自殺されてるんですよね。
なんか車がなんか大変な事故だったの？
交通事故ではないんですけれども、料理の修行みたいなところで、
はい、
同じぐらいの年頃の何人かで、ふざけていたことの延長線上にそれがヒットアップして、首の上に人が思い切り乗ったことで首の骨を折って、首から下がもう機能しなくなったということになって、
うん
でですね、
うん、
そしてその方のお父様がその責任を感じられたようで、
うんうん、
そうい ことになったということが、やはり父にとっては相当つらいことで、自分の受けた被害だけじゃなくて、そこにさらに仲間のお父様をそういうふうにしてしまったということで、二重の苦しみが自分に降りかかったんであろうと、
はいはいはい、
それが気持ちの中にあって、
はい、
あまりこう自分の中にもそういったものを封印してるというか、
うん
うん、そこを聞かれたくないのかもしれないという気持ちもあって、そこまで深く聞いたことはないんですけれども、
うんうんうん、
まあ気持ちの交流が少なかったということで、使用人のような気持ちになってしまって、10代の頃ですね。
まあそうでしょうね。だけど自分の心の中で処理をしようとしたっていうのはすごいですよね、
はい、
もうどうにもならなくなってパニックになって暴れたっていいわけですよね。
リハビリをしてる頃は、もう生きている方が辛いのはもうこの先見えてるんだから生かしておかないでくれって、病院ではその当時は暴れたようです、
うん、まあそれは暴れたことでいろんな気持ちの整理も多少はできたんでしょうね、
はい、
まあ、自分で背負って生きていこうとした、
はい、
だからあなたの立場からすると、まあ、許せないっていうのもそれはわかるんですよね、
はい、
だけどお父さんの立場からするとこれはもう大変立派な方ですね、
はい、
この自分の宿命をしっかりと背負って苦しんで生きていくっていうね、
はい、
これがもう本当に人間の最高の価値なんだけどね、
はい、
今日あなたはそういう環境の中で、自分は小学校の2年生の子供がいて、
はい、
自分の両親に対する許せないっていうような気持ちが悪い影響を与えるのを恐れているっていうことなんでしょうね、
はい、
でどうしたらいいかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあの心理療法研究の最上友紀先生にスタジオに来てもらってますので伺ってみたいと思います。
はい、お願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
あなたすごく今まで頑張ってきてね、で、はい、お父さんのこともこんなにね冷静に本当に理解をね一生懸命深めようと、もうこの時点ですごく努力してると思うんですよ。で、僕が思うのはこういうお父さんのこととか、もともとね育ってきてる家庭でっていうことで、まあ、お母さん他界なさったりするんで、そういう話については旦那さんとはお話にならないんですか普段。
具体的には主人の方はある程度の内容は把握してくれてまして、
うん、
主人の優しさというのを感じてはいると思います、はい、安心感のようなものもあるとも思いますね。
ご結婚されて長いんですかね。
12年になります。
何かこう伺ってるとね、すごく仲良くていいご夫婦、特に問題ないんですよ聞いてると。でもものすごく深く心が触れ合ってる旦那さんって気がしないんですよ。問題はないのに何かこう安心するようなものがあると思う、安心してるって言わないんですよね。なんかこう心から夫の前ではもうすっかり楽だわっていう、そういうものがなんかなくて、お父さんとうまくコミュニケーションできなくて、で当然こういう環境で育ったら、
はい、
自分自身もこうお父さんがコミュニケーション取ってくれなかったら自分もうまくどうすればいいのかってわからないで育っちゃいますよね、
はい、
で今ひょっとして、まあ、お父さんずっとですから子供の時から、
はい、
旦那さんにどうコミュニケーション取ったらいいのかわからなくなってません。
一つは、ええ、主人は一度離婚してまして、
はい、
で高校生ぐらいの息子さんが、よそにいるんですよね。ただその件に関しては以前にも話をしまして、まあ、何かあった時にだけは元の、奥様の方と息子のことに関しては話し合いはすると、それに関しては私も了解しているし っていう、
普段旦那さんは向こうの、息子さんとか、はい、奥さんとやり取りするっていうことはあるんですか？
いえ、ほとんどないと思います。
じゃあまりその辺もこう知らなくて、はい、旦那さんの判断に任せてるって感じなんですかね？
はい、そうです。
何かこう僕最初から聞いて思うんですけど、そのお父さんが、
はい、
うまくもっと気持ちを話してくれる人だったらっていうのが、そのままひょっとしたら旦那さんのことを言ってるのかなって思うんですよ。そういうふうにこうね、認めたくない部分をよそに持っていくっていうことを人間ってしちゃうので、
はい、
旦那さんに本当はもっといろんなこと話してもらいたくて、
はい、思う時はありますね、確かに。
やっぱりこう不安な部分をね、旦那さんが満たしてくれないとっていうかね、はい、きちんと安心させてほしいっていうのがあるんじゃないんですかね。
はい、それはありますね。
旦那さんにこれ自分からって聞けないんですかね。やっぱりね、これ町の体制でいる人っていうのはね、たとえ向こうから話しかけてくれても、はい、やっぱり不安なんですよ。
はい、
自分から心を開いて、
はい、
教えてくれるか分かんない、どう出るか分かんないけどって、知りたいです、聞きたいですって、
はい、
私はこうですって自分の心を開いていった時に、
はい、
人間安心するんですよ。よく私の心の扉を開けてなんて言ってる人いますけど、あれ他人にはできないことなんで、はい、自分じゃないと開かないんでね、自分の心ですからね、
はい、
だからすごくね、今までそのお父さんとのこともいろいろあると思うんですよ。そういうことで臆病になっちゃってる部分とかね、あと遠慮しちゃう部分があるんじゃないですかね。こう自分は我慢しなきゃって、すごくその弟さんがいらっしゃるでしょう、
はい、
ね、お姉ちゃんなんだからとかってすごく我慢してきませんでした？
その部分はありますね。
ですよね。ちょっとちょっとのものがね、そのうちでっかくなってきますから、今を機にね、
はい、
こういうことがあるんだったら、僕は旦那さんに、
はい、
私実は不安なんだけどってもっと言ってくれないかしらって正直に言った方が僕はいいと思います。
正直にですね、
楽になると思います。あなたが楽になると思います。そこが大事ですから、
はい、
と僕は思うんですけれども、加藤先生よろしくお願いします。
今ね、最上先生やズバッとあなたの心の中の部分指摘されたと思うんですけれども、
はい、
人間自分を犠牲にするとね、どうしても憎しみが出るんですよ。だから無理をして立派な人を演じても、そこに憎しみが出ちゃう。で、それがなんとなく人相とかね、本体いろんなところに現れるんで、怖いとかなんとかっていうことになってきてしまうんですけれどもね、でもとにかくあなた、もうあなたのお父さんも立派ですわ。よくここまでいろんなことをね、耐えて、顔が怖いなんて言われる程度でね、よく今日まで来ましたよ。
はい。
もう一段ここで頑張ってみましょう。もう一段上を目指そうっていうのはね、
はい、
本当に偉大な人っていうのは苦労が顔に出ないんです。ですからそういうことで、もう一歩上に行きましょう。苦しむ能力っていうのは人間の最高の価値なんです。
ことができる能力、
そういうことです。どうにもならない運命っていうのを抱えるわけですから、
はい、
そのどうにもならない運命を乗り越えていくわけですから、
はい、
で、今あなたは本当に人間として最高の価値を目前にしているんです。
はい、
素晴らしい人生を作ってください。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
本当の悩みを他人に転移すると、悩みは解決しません。